不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。本日は10月の13日の日曜日ということで、先にお伝えしておくと、明日明後日放送分は例の、 プレバトの放送日の直後に、放送日というか放送の直後に慶三と撮ったもので、そしてその後に慶三とウムルで水曜木曜金曜ぐらいまでやるのか、ちょっと僕はそれ分かんないですけど、っていうのも同じくその日に撮ったものがあるんですけども、だからその時間的にちょっと前後しちゃってるんですけど、今日は10月の13日日曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週のプレバトを聞いていただいたね、皆さん、聞いてじゃないか、見ていただいた方は本当にありがとうございます。おかげさまでまさかの1位と。でこれね、まあ明日明後日のコムゾーでも話すんですけど、僕たまたまバラダンね、木曜日レギュラーやってたじゃないですか、隔週だけど。でバラダンの、僕だいたい7時半ぐらいに入ってたんですけど、いつもですぐメイク室に行くんですよ。でメイク室で必ず流れてたわけで、あれいつも俳句が後半なのかな、ちょっと分からないけども、だいたい本当にバラダンでメイクに行くと流れてて、でそれで結構見てたんですよね。でまさか自分がね呼ばれるとも思わずで、あれ本当に、まあぶっちゃけ本当になんで呼ばれたかって分かんないんですよ。うちの事務所って、これね、これ良くないとこではあるんですけど、基本あまり仕事を取りに行かないというか、来るものはほぼ受けると。でもその営業能力っていうものがほとんどなくて、だから別に何に、テレビ局とかさ、いろんなとこ行ってさ、お願いしますとかっていうこともなくね、ごくごく普通に、それこそホームページ、ホフディランのね、の問い合わせのフォームから、出ませんかみたいな、出演依頼みたいなのが来るんですよ。本当に結構な雑誌だったりとか、ラジオ番組とか、ラジオも、まあラジオはもう結構、すごい仲いいんで、いろんなどこの放送局も、直接、まあ逆に言うと直接来ることが多いんですけども、僕に連絡あって、来月出れるみたいな。で、それでもね、本当に結構な特番みたいな番組が、普通にホームページの問い合わせフォームから、出演のご依頼って来たりとか、するんですよ。だからバラダンじゃなくて、プレバトも別に何か関係者がいて、とか、何か売り込んでっていうのはなくて、本当に、普通にその出演依頼をもらってね、ってなって、でそっから特訓ですよ。もうで僕もちろんだからそのプレバト見てたんだけど、自分が作るっていうこと考えてなかったしね。そしてプレバトって見てて、まさかそのプレッシャーバトルっていうのの略だとは知らずにね、受けて、もうそのタイトルの理由が本当に分かったっていうか、ものすごいプレッシャーなわけ。ね。本気なわけですよ、これ、本当に。みんな。で、ほら、もうちょっと気楽な、クイズ番組なり、まあ、バラエティとかでさ、外れたら外れたで美味しいみたいなさ、ビリならビリで美味しいみたいな、のだったらいいけど、そうじゃなくて本当に本気でやってくださいと。うん、そういうのいらないですから、そういう変なボケとかそういうのいらないですからみたいな。で、意外とそうなると難しいじゃないですか。僕別にほら他のいろいろ出させてもらっても、ぶっちゃけどちらかといったらボケたいって言うとミュージシャンだから変だけど、基本的に面白くなんとなく別にやりたいだけで、で本気でやってくださいねってなるとね、で本気で作ってビリだったりとかさ、でやっぱ恥ずかしいっていうか辛いじゃないですか。でそのね、でその初登場で出て、まだ何回も出ててまたあの人こうかとかさ、なんかそういうパターンがあるんならいいけど、 どっちに転んでもね、前回すごい良かったのに全然ダメになったじゃないでもいいし、ダメだったものがだんだん良くなってってこんな上手くなったでもいいけど、本当に1回だけ出るわけだから、もう本当にさ、もう本気でやるしかないし、当たり前なんですけども。で、しかもそれがなんだろう、中途半端になった日には本当にそれで一回だけなんか、なぜか一回呼ばれて終わったみたいなのってさ、まあ一般の人からしたらそれ別にいいんだろうけど、少なくともね、こういうコムゾーリスナーとか、ホフディランのファンをね、なんとなくやっぱ一応背負ってるっていう気持ちでさ、まあ他の番組もそうですけど、出るときにね、なんかよくわかんない、なんか中途半端なの出して、中途半端に終わって、終わりましたね、になりたくないじゃない。実はそういうので、断ったことのある番組とかもあるんですよ。やっぱここで、なんか出て、なんか中途半端に、なんか夕日、なんか出てたねってなったら嫌だな、みたいなことで、お断りする、まあ、さっき断らないって言ったら変な話ですけど、でも、まあ、ほぼほぼ僕らは断らないんですけど、っていう場合もたまにはあるというね。で、だから本当にブレイバトももちろんね、光栄なことだし、もうすぐ受けましたけど、でも、ちょっと、どうなん？それ出て、本当に俳句作れんのかとか、作ってなんかどんな評価なんだろうっていうね、本当に不安な状況で、もう収録まで、まあ、ちょっとコメントで言ったりとかもしてますけど、本当にね、皆さんが思ってる以上のプレッシャー。そして、まあ、収録終わってね。まあ、見事というか、まさかのトップになった時の、はしゃぎようったらなかったわけ。あれ、まあ、すごいほら、編集するからさ、そんなでもなかったけど、逆に帰りの車で、あれ俺あんななんか素人みたいにはしゃいじゃってよかったのかなみたいな。ね。そここそキャラ付けとしてさ、わかんないけど、例えば、いやいや、当然僕の1位になるでしょうみたいなキャラにして、ダメだったら土手だし、勝ったら勝ったでね、言ったでしょみたいなさ、そういう方がよかったんじゃないかみたいな。のもう思うぐらい全く素で行って、まさかの1位でもう普通に飛び跳ねて喜んでるみたいな。だから逆に、その制作の人が見てね、あいつ素人じゃないと思われたんじゃないかっていうぐらい、もうその、依頼が来てから1ヶ月ぐらいかなのその間があるんですけど、そこからのプレッシャーからこう、プレッシャーから逃れたというか、プレッシャーからね、その1になった瞬間の、皆さんももしかしたら見たことがないぐらい、普通に本当に素で喜んでる小宮山由依みたいな状態で、後で思ったら恥ずかしくて、あれテレビで流れたの、あれ、そう、本当にただの素人じゃんってなるんじゃないかっていうぐらい、そのくらい、喜んでたんですけども、たまたま、なんですけども、その時の出演者がね、結構知り合いで、千葉のクララさん前に、まあ、不思議発見とかで何度かお会いしてたり、それから市川さやちゃんもやっぱり番組で、一回はなんかそれこそ番組本当に二人で司会したようなこともあるし、J-Wave なんかでよく会ってて、特にあとは犬山神子ちゃんはもうね、旦那さんももちろん、つるぎくんはベース祭りにも出たことありますけど、神子ちゃん、本当に彼女が20歳ぐらいの時から知ってて、でそういうなんだろう、たまたま知り合いが多くて、それもあって、こう、なんかこう、なんですか、救われたって言うんだけど、割とそこ、収録自体は平常心でというかね、それと同じ、俳句じゃなかったけど、同じ時に鈴木亜美ちゃんもね、来てて、鈴木亜美ちゃんは僕らも曲書いたことありましたけど、そういうのがあって、なんかね、割とホームな感じで、もうめっちゃアウェーだろうと思ってたらさ、そこそこホームな感じでできたのもあって、まあ無事、本当に1位になりまして、まあこれを機にね、 呼ばれてなんかその段位みたいなの上げれたらいいんですけどねっていう間にもう時間になっちゃったね、また話します。おやすみなさい。